皆さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉を聞く時間を持っていきましょう。今日の聖書箇所を簡単にまとめてみたいと思います。パウロはカイザリアの地で不当に裁判を延期されて2年もの間自由を奪われました。そして一箇所に留まり続けなければなりませんでした。しかしパウロはこの地で総督フェリクスやまたその妻ドルシラに福音を伝える機会が与えられていきました。さてこの聖書箇所から神様の御心を求めていきたいと思います。
使徒の働き24章22節から27節。しかしフェリクスはこの道について相当詳しい知識を持っていたので、千人隊長ルシアが下ってくるとき、あなた方の事件を解決することにしようと言って裁判を延期した。そして百人隊長にパウロを監禁するように命じたが、ある程度の自由を与え、友人たちが世話をすることを許した。数日後、フェリクスはユダヤ人である妻ドルシラを連れてきてパウロを呼び出し、キリストイエスを信じる信仰について話を聞いた。しかしパウロが正義と節制とやがて来る審判とを論じたので、フェリクスは恐れを感じ、今は帰ってよい、折を見てまた呼び出そうと言った。それとともに彼はパウロから金をもらいたい下心があったので、幾度もパウロを呼び出して話し合った。2年経ってのうち、ポルキオ・フェストがフェリクスの後任になったが、フェリクスはユダヤ人に恩を売ろうとしてパウロを牢につないだままにしておいた。
パウロはもともとカイザリアにいようとは思ったわけではなくて、ローマに福音を伝えるというビジョンを神様から与えられていました。ところがエルサレムで逮捕されて、またそのままカイザリアまで運ばれて、またさらにそこで裁判が延期になって、また拘留されて、そこで2年間という時間を過ごさなければなりませんでした。もしパウロの立場だったらどう思うでしょうか。もし私たちが願ってもいないところで不当に長期間居続けなければならない、そのような環境に置かれたとしたらどう思うでしょうか。どう感じるでしょうか。きっと、私だったら心が折れてしまって落ち込んでしまって、ただこうだらだらとまた落ち込みながら気落ちして過ごすかもしれません。しかしパウロはこの期間を決して無駄には過ごしませんでした。渡辺和子さんの本に、置かれた場所で咲きなさいという本のタイトルがありますけれども、パウロはこの願っていなかったカイザリアの地で、この置かれた場所で、咲くことができました。私たちはこのパウロの姿を通して、置かれた場所でどのように咲くことができるのかを見ていきたいと思います。まず第一に、この全体的なパウロの姿を通して感じることは、まず第一に堂々とした態度でいるということです。決してパウロはカイザリアにいることによってこう身を狭くしたり、またこう心が押し込んでこう小さくなっていたりしたわけではありませんでした。多分恐れもあったでしょうし、またどうして私はここに居続けなければならないんだろうと思ったことでしょう。しかしパウロはここで堂々とした態度で、自分を責め立てる人たちに接しました。ユダヤ人たちにも堂々と接しましたし、堂々と証しをしましたし、また自分を裁く立場にいる総督フェリクスに対しても堂々とした姿で、向かい合いました。私たちはどんな場所でも、その場所で、神様が置かれていることを知って、また堂々とまた伸び伸びとそこにいることができます。 私たちはどのような場所に環境に左右されることなく、環境に心を縛られてしまうことなく、どこにいても天の御国をその場所に招くことができます。私たちがいるところが天の御国です。パウロのようにどのような場所にいても、まず自分自身が天の御国の中に住まい、喜びに満たされる必要があります。そして第二に、福音を伝えるチャンスとするということです。パウロはカイザリアにいるときに、総督フェリクスに福音を伝えるチャンスが与えられました。フェリクスはもともと、22節を見ると、もともとキリスト教に対して詳しい知識があったことが書かれています。フェリクスは少なくともキリスト教に関心を持っていましたし、またそのことを知りたいと思っていたわけです。そして24節にはパウロを呼び出して、福音について、信仰について聞こうとしたわけです。このように私たちは願っていない場所で思いがけずに福音を伝える機会が与えられることがあります。その時にパウロのように大胆に福音を伝えましょう。信仰を、自分が持っている信仰を伝える必要があります。具体的にパウロは何を伝えたんでしょうか。25節に書かれていますけれども、正義と節制とやがて来る審判について語りました。つまり、神様の御心がある、神様の義しか私たちの前に義と認められるものはないということ、そして肉の欲望のままに生きていてはいけないということ、そしてそのように歩んでいるならば、やがて来たるべき時に裁かれるということですね。この3点について語ったわけです。これはつまりどういうことでしょうか。私たちにはどんな人であっても救いが必要だということです。パウロはたとえフェリクス総督であっても救われる必要があるんですよということをはっきりと伝えました。誰でもイエス様の福音が必要です。誰でもイエス様の血潮によらなければ神の国に入ることはできません。このことをはっきり伝えることによって、フェリクスは自分が救われなければならない人間だということを少なくとも知りました。結局、このフェリクスは恐れを感じて、また自分の罪を悔い改めることができなくて、なかなかその教えを受け入れはしませんでしたけれども、少なくとも彼は自分がいつかは救われなければならないということを切実に感じたと思います。恐れを感じたと書かれてありますから。ですから私たちは誰でも福音を伝える機会が与えられた時に、私たちは私にも救われる必要があって、また誰でも救われる必要があるんだということをはっきりと伝える必要があります。そして3番目に、間違った要求には応じないということです。パウロは何度もフェリクス総督に呼び出されました。なぜなら、26節を見ると、彼はパウロから金をもらいたいという下心があったと書かれています。つまり、賄賂をもらおうという願いがあったんですね。しかし、パウロはいくらもしかして自由になるかもしれなくても、このお金を払う、不当に相手の欲求に屈してお金をあげるということはしなくて、毎回呼び出されるたびに福音を語り、またその間違った要求には屈しないはっきりとした態度を取り続けました。簡単に言うと、蛇のように悟く、また鳩のように素直な心で、ここの場所に居続けたことがわかります。このパウロのように堂々とした態度で、また福音をいつでもどこでも堂々と語り、また間違った要求には応じないで、はっきりとその一貫した態度を貫くならば、私たちはこのようにパウロのように 居にくい環境、自分が望んでいない、またあまり良くない環境の中でも光り輝き続けることができます。この出来事、この2年間の間のに何があったかは詳しくは書かれていませんけれども、このようなパウロの姿を見て多くの人たちが、ああ本当にイエス様はいるのかなとか、福音に関心を持つ機会が与えられたことでしょうし、またパウロが光り輝いているその姿を見て多くの人が、あ、自分もこんな風になりたいなと思わされたのではないでしょうか。私たちも不当に願っていない場所に長い間置かれることがあります。パウロも忍耐したと思います。私たちも忍耐していきましょう。そしてただ忍耐するのではなくて、我慢するのではなくて、そこに天の御国がいつもあること、目の前に私たちの心の中に天の御国があることを覚えて、いつもイエス様と交わりながら堂々とした態度で、また間違ったこう要求には応じないで、いつでもイエス様のことを語り続けていきたいと思います。そうするならば、やがてパウロにローマへの道が開かれたように、私たちにもその先のステップが、先の道が開かれていくことを体験することでしょう。皆さんも今日、今いる場所で光り輝くことができるようにお祈りいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。